朝聞いている皆様、おはようございます。お昼に聞いている皆様、こんにちは。そして夜に聞いている皆様、こんばんは。この放送はインターネット放送局ビフリネットよりお送りします。大人の放課後は、この番組は大人女子による大人女子っぽい台本のないちょっと落ち着いた世間話です。今回は私奇跡と
私ユーリで
お送りします。いやー、明けましておめでとうございます。皆さん、どんな新年をお過ごしでしょうか。
ねえ、
1月2日、
あっという間、
なんかもう年末年始、この頃なんか季節感があまり
全然ない
ないよね、
全然ないです。
だってほら、せいぜいお店やってないのも1日だけで、もうだいたい今日から時間は短くても空いてたりするじゃない。
一昔前みたいに買い込まなくて全然良くなった。
そうね、なんか
でもなんだろうね、あれ癖なのかな。皆さんなんとなく年末になるとあれもこれもやったら買う。
一応ほら、元旦はおせち料理を用意しようかなっていうご家庭が多いとなると、やっぱりちょっと買っとこうかなっていうふうに思うんじゃないかしら。
ね、でもほら、家電品から何から結構どこ行っても買い込んでる人多い気が。
あれはでも、
まあ、年末のね、
安いからじゃない。特にほら、元旦大手家電量販店さんって福袋やってるじゃない、そういえば年末はあの予約販売の福袋っていうのも見たよね、あのインターネットで、まあ、例えば12時半から申し込みを受け付けます、
あ、予約で、
予約で。で、私もちょっといいなと思って見るだけ見てみようかなと思って、つい忘れて1時ぐらいに見たのかな、そしたらもうすでにソールドアウトです。
へ
ー、早いんだね。
中身は予約できないんだよね、何もね、選べません。
だからパソコンとかさ、福袋が、いろいろ何種類かあるんでね。
あ、中身はもう分かってるの。
あ、だからほら、カメラの福袋、だったりパソコンの福袋、だったりなんかいろいろアイテムごとに福袋っていう、で必ずこれは入ってますみたいのがあったような、なかったような。
まあね、さすがに大体のジャンルが分かってればね、
いや、まあね、欲しくないものをもらうわけではない、もらうっていうか、まあ買うわけではないから、やっぱりお得感。
そうだよね。もうし、なんていうんだろう、一昔前は本当に中身開けてからのお楽しみだったけど、もうだんだんクレーマーが増えて、せっかく買ったのにみたいな感じになるから、少しずつ
ぐらいからかね、
初めて、
それ用に例えばお洋服の福袋も、必ずこれが入ってますって雑誌に結構掲載されるじゃない、で例えばじゃあこのダウンが必ず一着は入ってますとか、だから分かってる福袋っていいような、
まあね、
ワクワクが減るような、完全に中身が分かっちゃってる福袋ってあるじゃない、福袋じゃないんだけどさ、
もうまさに透明でしょその袋みたいな感じ。
そうとか、あとこれが絶対に入これが入ってる福袋です3000円みたいな、まあ、分かっ てつい買っちゃう福袋ってある、
いや私ね、実は福袋ここ何年もっていうかほとんど買ったことないの。
あ、私はね、あの食品系、は結構、食品なのかな、
食品、お菓子とか生ものじゃない ね、まさかね。
生活の木ってアロマショップの福袋が結構好き、
あ、でもああいうお店だとなんとなくこうおしゃれなことものがいっぱいあるから、
なんかほら、飲むドリンク剤のものが入ってたり、まあ、好きな香りのものが入ってたりとかすると、もうそれだけで、あ、まあペイするなみたいな、ペイどころかプラスだななんて思ったりするんだけど、
それはね、私なんだろうね、すごく損した人の話を昔聞いたのか何か分かんないけど、あんまり福袋ってこう買わないんだよね。
いや普通はね、でもやっぱり欲しいもの買うのが一番よ。だって無駄なものをもらってもしょうがないし。でもさ、新年早々買い物もそうだけど、なんか年末年始って何してた？年末。
私はね、本当にありがたいことに、またあの趣味の話ですけど、あの最後にロケをやらせてもらったところがとってもいいところで。
どんなところ？
あのね、まあ都内から行くと、もう電車に乗ってて2時間ぐらいかかっちゃったんだけど。
ちょっと待って、都内から2時間つっても箱根とかさ、秩父とかさ、
ほぼ箱根に近いようなところ、でちょっととある山の上にあるホスピスをお借りして、 おうおうおうおう、なかなか病院とかね、そういうところってロケに貸してくれるようなとこなんてないんだけど。
あ、でも私も昔病院ロケ行ったことあるよ。
あ、本当に、
うん、
で実際にまだ現行でちゃんと本当に入所されてる方たちがいる。
結構日曜日とかじゃない、そういうところって。土曜日病院空いてるからさ。
あー、でもね、平日でした。
あ、本当に、
うん、ものすごく協力的で、しかもあの実際のナースの方々が着てる看護服まで本物を貸してくださって、こんな協力的なところはないなと思いつつ、もう本当にあのそこで働いてるボランティアの方とかいろいろいるんですけど、なんかねものすごく協力的でいい方たちで、もう本当に恐縮するぐらいいいロケができましたね。
その中でなんかすごく印象に残ってることっていうのは、
あのね、なんかそこお庭の中に小高い丘みたいなのがあって、でなんかそこが本当にもうなんて言うんだろう、まあ整備されて丘にはなって人工の丘なんだけど、なかなかこうなんかあれ日本のどこかなんだよねって思うぐらい、なんかこう壮大な映画が撮れそうなイメージがある丘っていう
の。実際はどんな内容の映画なの、まあ、言えないんだ、言える範囲で。
言える範囲で、あの監督さんが実際に子供の頃に経験したあのお身内の方がホスピスに入ってっていうお話なんだけど、うん、
人間ドキュメンタリー
かな、まあ、一応お話だからノンフィクションではないんだけれど、
ほうほうほう、
まあ出来上がれば1時間以上ぐらいになるのかな、の尺はそのぐらいの自主映画なんだけど、うん、だけどお話聞いたら実際にそのもみうちの方が入ってたホスピスだったのね。それをそのままお借りすることができて。
え、何、今リアルタイムで入ってらっしゃる？
いや、あの子供の頃、監督が子供の頃に入ってたところで、それが一回閉鎖されちゃって、
そこが、
うん、閉鎖されて、なんかまあ建物がもったいないんで、あのロケとかに貸してはいたらしいのね、その場所、
あ
ロケ地に。
なるほどね。
だから余計理解があったんだとは思うんだけど。
え、じゃない、ロケ地で貸してたんだけど現在はまたホスピスとして、
でまた稼働し始めて、でたまたまちょうどそういう時にその監督がまあちょっと留学されてたんだけど日本に戻ってきて、でまた大学に戻って映画をまた撮るってなった時に、ちょうどそのホスピスが再開してるっていうのを知って、でまあご挨拶がてらお願いしに行ったら、すんなりと話が進んでって、なんかちょっとね本当にいいように転んでって、いろんないい偶然が重なったっていう感じの、
まあなかなかねそういうのご縁もあるだろうからね、うん、なかなか貸してもらえるのかもらえないのか、話はすぐに進むのか進まないのかとか、ね、そうそうそう、あるもんね、
うんう
ん、え、役どころは、
役どころはね、合間合間に出てくる看護師4人組がいるんだけど、
うんうん、
その中の一番姉さん的な存在の看護師ですね。
あ、じゃあ一番偉い不調さんみたいな感じ、
うん、なのかな。まあなんか淡々とした映画になりそうな感じなんだけど、ちょっとこうねワンクッションワンクッションで登場してくる4人組という感じで、みんなそれぞれ訳ありの看護師さんたちなんだけど、
なんかこう見どころみたいな、
見どころ、まあまだロケ中だからどうとも。
クランクアップはいつぐらいの予定？
あのね、それがありがたいことに年またぎで、今年の年またぎの映画っていう感じなんだけど、
うんうんうん、
まだ年明けてから、これからまたロケなのね、
うんうんうん、年明けてからってもう明けてるよ。
そうそうそう、
うん、
明けてでもうこれからロケなんだけど、
うんうん、
完成するの多分2月とかなのかな。
そう、そっか、
うん、でもその方本当にね、多分ご本人も感慨深いと思うのね、とても。
うん、どうしてそういう題材取ろうと思ったのかねっていうね、
うん、やっぱり子どもの頃の印象がすごい強く残ってたんじゃないのかな。うん、でも本当に実際にそのホスピスに入所されてる方がそのまま生活してるところに入り込んでってロケさせてもらってるから、なんか控え室にいてちょっとこうどうしてもねナースの格好なんかしてると病気の話だの自分の親だのなんだのってそれぞれにみんなやっぱり、
逆にさ、その生のナースさんたちと触れ合うことによって、うん、まあ、触れ合うというより見ることによってなんかこう学ぶことみたいのっていうのはある？
いや、直接なんかお仕事ぶりを拝見させてもらったりとかそこまではちょっと できなかったんだけど、
まあ、例えばその会話を聞いて、うん、ああこういうことでみんな大変なんだなとかって感じたこととかって、
ああそうだね、
まだ例えばほらね、うん、もしかして私たちの親世代だったり、うん、そういうふうにいろいろ介護していかなきゃいけないようなことになることって、うん、これ聞いてるリスナーの皆さんもいるかもしれないじゃない、
う
ん、
そうだね、
なんかこうそういう時にあこういうふうだったらちょっと心が楽になるなとか、うん、見てもらう側もこうだったら遠慮しないですんなり言えるなみたいな、うん、なんかそういうのってねあったらシェアしたいなってちょっと思ったんだよね。
あその時はね、あの控室にいた隣がちょっと広めのホールになっていて、うん、オカリナの教室か何かやってたのかな、うん、もうベッドで移動してベッドでってもう完全に歩けない方だったんだけど、うん、その方がね本当にとてもお上手なのオカリナが、
うん、
で多分ボランティアの方だと思うんですけど、あの女性の方が教えにいらしてて、まあ、教えるっていうよりはほとんどもう聞き役という感じで、
うん、
で多分ご自分の自由な時間にこう練習されていたのをそこで披露してたんだろうけど、うん、もうねそのホスピスに響くそのオカリナの音が何ともね癒されるというか、うんうんうん、いろんなことを考えさせられて、
うんうん、
でもあれだけこう吹けるっていうことはきっとこう肺活量のね、まあ、そういうもののトレーニングも兼ねてるんだとは思うんだけど、ご本人が楽しんできっと練習してんだろうなと思って、
うんうん、まあでもやっぱり人生はね、
うん、
楽しんでいくことが非常に大事だし、
ね、
生きていく活力にもなるかもしれないし、
うん、すごくこうゆったりと流れてて、私最初にお邪魔したのが去年のそのクリスマスの頃だったから、うんうん、もうそれこそあちこちにクリスマスのいろんな飾り付けとか、
うんうん、
ポインセチアとかいっぱい置いてあって、すごく雰囲気が良くてゆったりした時間が流れてるようなホスピスだったのね。
うん、まあでもあんまりせかせかしてるホスピスもないかもな、
まあまあそれもそれで怖い、
うん、
だから看護師の方たちも本当に、まあ、いい意味で本番中にね、
うんうん、
前あのマイクの前というかねカメラの前をそのまんま横切ってくださったりね、
うんうん、
それがいい味になるんで、ね、
うんうん、
逆に気にしないで働いててくださいって言って監督が言って、
まあでもその方がリアルな姿は撮れるから、
そうそうそうそう、
きっとね、
だから出来上がった画像ちょっと見せてもらったら、うん、本当に実際にこう廊下をスタスタとねこう歩いてるところとかね、
いや分からないよ、
分
かんないよ、私の個人的な意見ね、
うん、
いくら女優でも、うん、本物にはかなわないような気がするよね、
いや
本物のナースさんにはやっぱり
もちろん
ナースが染みついてるというか、
うん、
いくら女優がやるナースでナースに見えても本物のナースと比べると、うん、
なんかね
っていうような気がするよね。
もちろんもちろん、
う
ん、
まあ、経験してればね、
うん、
だからほら女優っていうのはいろいろ経験しないといけないって言うじゃない、
うん、
いろんなことを経験してそれが血となり肉となり糧となり、うん、表現をしなければいけない、
うんうんうん、だからたまたま、まあ、検診のアルバイトでね視力検査とか聴力検査のアルバイトを実際してたので白衣着てたことは本当にあるので、
なるほど、
それが生かされてんのかなっていう気もするし、まあ、途中で監督はついまあうん、監督もちょっとなんて言うんだろう、ボケではないんだけど、あのかましてくれて、私のことを間違えて本当の看護師さんだと思って、すいませんちょっとここ撮ってもいいですかって声かけて、えって言って私の顔見て初めてあーみたいなね、
うん、
そういうのがあったりとかしてね、まあ、着てるものそのものが本当にそこの看護師さんと同じ格好だったから余計、まあ、
後ろ姿だったら余計ね、
うん、正面正面、
あ正面
まあちょっと私あのザーマス系の眼鏡をかけてたりするんで余計普段と違う見た目だったのかもしれないんだけど、あーとか言われて完全にもう看護師さんだと思って話しかけちゃいましたとか、まあ、監督もテンパってる時だから余計そうなのかもしれないけど、
いやでもねロケ三昧じゃ
あ、いやそうでもないけど、でも本当に年の瀬になって一番なんかこうね、
まあ、印象に残ってる、
うん、残ってますね、なんかね、
なるほどね、
うん、
じゃあ後半またお話をねしながら進めたいと思います。
はい。